ですね。もうこの8ですねから始まってるんですけど、今ちょうどその前田さんがこのコアっていう言葉遣いをして、トシャさんがコアがこれから始まるんだって言ってて、なんかコアという言葉をどっちに使うかすごいなんか結構やりながら迷ってるところがあってて、でまあなんかなんとなく出てきた、コアではなくてもうこれがいいんじゃないのかなと、そのままそのまま
コアさんみたいな奥で
も奥の院 in 大倉山ってなんか合います
ね。
in 奥の院 in ごめんなさい、
はい、大倉山奥の院、
あの政党は政党でやっぱりコア発見して発掘してそれを深掘りしてみたいなという意味での言葉遣いとしてコアはずっと使いたいので、コア講座みたいな、今本講座って呼んでるのかな、コア本講座っていうふうに、コア本講座、戦略講座、お金講座っていう風に呼んでるんですよ、丸3つで、それはビジョナリーでいうとそのナンバーワンのこと と、お金のことと情熱のことっていう風に全部重なってるんですね、はい、なのでここにコア講座を使うとコアがこうごっちゃになってしまうので、
確かに
もう、まあ、大倉山は限られた人なので、まあ、奥の院でいいかなという感じで、あの共通言語にすでになってるので、あの奥の院いつですかみたいな感じで
いつですか
前田さんも奥の院って13時でいいんですよねみたいな、そういうメールだったような気がするので、まあこんな感じで行こうかなと思っております。でメールでだいたい2回分ぐらいこんな風に考えてますっていうのと、構成をお伝えしたんですけども、でメールで書いたところではあの13時始まりの16時スラッシュ17時とかで書いといたんですよ。今ちょっと3時間かな、4時間かな、ちょっと分かんないなみたいなですね。なので今日やってみて、やってみて考えます。3時間でいいのかなとかですね、いろいろ準備をしているとあのどこまでも伸びそうな気もするし、どこまで短くした方がいいような気もするしということで、今日もだからおおむねそんな感じでいきたいと思っております。で構成としては、そこでシャープ123とあるように、本家コア講座、チャオ伊藤さんのコア講座からネタを借りてきます。基本で要するにチャオの講座を聞いて一体何なのって思ったことが数知れずあるわけですよ、過去に。だから何みたいな、どうせっちゅうのみたいな話とか、
いつもそう、ほぼいつも
ほぼいつも、はい、でどうせっちゅうのっていうところから、あ、そうせっちゅうことかみたいな風に分かる時が少し時間が空くとたまにあるんですね。
素晴らしい、
あ、なるほど、そうせってことなのみたいな、それのプロセスで読んだ本とか、あ、そういうこと言ってたのねみたいなのをあの紐解いていきたいっていうのがこの奥の院 の、 あの目的かなと思いますので、ある種今まではですね、あの伊藤さんが僕、それからまあお二人に言ってますけど、僕らに渡してくれた、教材をあのもう一度コピーして渡すなんていうことは、それはあのやっぱり道義的にもだしできなかったわけですよね。ただ今その伊藤さんともあの今度ちょっとまた、それこそお金の講座のですねセミナーでもやりましょうかって話をしてるんですけど、だから伊藤さんとあの結構一緒に多分ビジネスをやるような状態になってるんで、そうすると、まあ、伊藤さんのフロントのさらにフロントみたいな、
なんとなくイメージを、
フロントのフロントのフロントみたいな感じですね。そのぐらいのあのなんだろう、細分化した内容をやってちょうどいいかなと思うんですよ、一人ビジネスの僕らには。でなので今日も実際に使った資料をもう一回あの再コピーして、使えるなと。それを、僕が聞いた時にどう感じたかとその後どうしたかのことも一緒に話できるし、こんな風に考えたらいいんじゃないですかっていうのが、一つ目の分解版です。だからチャオ講座で100渡してもらったところの10をさらにもう一回10分の1にしてここで扱うぐらいな、そんなイメージかなと思います。あの膨大な量を喋ってるんですよね。でその膨大な量の一言のその行間の後ろに膨大なこういうなんかだからこう言ってんじゃんみたいなのがすごい軽く剛速球投げてくるんですね。その剛速球を全部紐解いてると全然その時間が足りないのもあるし、 もうごちゃごちゃになるので、なるべくちっちゃく10分の1ぐらいにして、で、2番がですね、それに基づいて、ビジネス OS アップデータの今まで5冊版だったんですけど、まあ、1、2冊ぐらいをですね、その中で取り上げたのプラス関連本なんか、お渡しして次回ともつなげていけたらいいなというのがプチビジネス OS アップデータで、3つ目がこれも僕の中ではうまくつながってるんですけど、こういうふうに講座にすると時間順に話をしなきゃいけないので、どうやって話をするかなといろいろと今日も試行錯誤的になると思うんですけど、今その話題になっていた4倍美味しくなっている生徒セミナーの話と今日話してきた話をつなげると、結局生徒でやってることってそれの現場をどう分解するか、でこのコア講座の話っていうのはそこから随分離れてるんだけどビジネスとつながってる話なので、そこ連結しないと、なんか例えばビジネス OS アップデートなんかそうでしたけど、あれはあれで離れるからいいっていうアプローチでやってたんで、逆に割り切れてよかったと思うんですけど、今回もっとこう接近させる、つなぐ感じをイメージしてます。なので話しながらこう多分応答しながらつながっていくような感じになっていくと思います。それがそういうふうにつながってるんですかねみたいないうことだと思います。で、次回先本を含めて、前はですね最初に次回お話をして、で今回お話をするっていう構成だったんですけど、いろいろ考えてなんかこう何回もいじくり回してやっぱり逆がいいなということでですね、終わった後に2回目のお話をするっていうことにしました。そんな進行で、いきたいと思います。ですので最初のですね2行目ぐらいに書いてある今日は人工動態っていうのをやるんですけど、でそれが何かっていうのが率直な感想だったわけですでみたいな、
うん、西田さんでさえそうだった
いや、うん、なのでそのものの見方を、はい、細分化今からしたいなというふうに始まりです。でそれが何かどうせ違うの感じでいきたいと思います。ですね、まずはお手元でフリーハンドでいいんですけれども、と今2011年ですね、でもう12年になろうかとしてるんですけれども、こう縦でもいいですね、10、20、30、20年、30年、40年、50年、60年って書いててもらって、自分の年齢を横に書いててもらって、でご家族近親者が、いる方はその構成なりにですね、上にも下にもいると思うんですけどね、その方の年齢を書いて、ちょっと年号を作ってもらいたいんです。ご自分の年号を。今僕だったら2011年、この間44になりまして44歳、アキアが、もうすぐ9歳なんで9歳で、親の側に行くと親が、もうすぐ70いくつだとかこんな感じで書けるじゃないですか、今年現在の年齢を。それ単純に10足してってもらって、まあまあ死ぬぐらいのところまで
T が縦
でもいいです、横でもいいです、ご自分の趣味で、T を縦でもタイムを縦でも横でも、で最低でも自分が死ぬまでの年号をちょっと振ってってもらいたいんですよね。だから今2010年だから50年はと思うと60年まで書く、
過去もですか。
過去はいいです。
過去はいいですか。
はい、今日からで、今日今年からでいいです。それぞれ横はこう覗き込まない感じで上を見て下を見てぐらいの感じで
年齢と
年齢だけでいいですね。だから僕で言ったら今息子が9歳なんで2020年になると、まあ、8、9年後だから、まあ、17歳ってなりますよね。その後もう綺麗に整数でもいいですよね。それでもいいし自分の年齢で整数でもいいし、とにかくなんかこう時間の流れに対して自分の年齢と家族の年齢がこう近い方の年齢が分かるように、
上と下と両方、
そうですね、
ですか、
ご自分の世代の上下両方あった方が、まあ、兄弟とかはまあ別に生活一緒にしてないからまあいいかなって感じですね。こういうのってあの例えば FP とかライフプランニングする人とかやるとなんかそういう自動ソフトみたいなのあるじゃないですか、ビーって。でこの頃にはお金がいくらかかってどうのこうのみたいな、まああれの手書きバージョンですよね。でまずこの手書きバージョンで書くとまずちょっとずつあのこう実感値として分かってくるのが、あ60になると子供は何歳なんだみたいな。
へこれすごいですね、ある意
味ある意味
かなりこれショッキングな、
なんかショッキングですよね、
あの自分じゃなくてそのあいつがこの
年かよ、あいつがこいつみたいな今でさえそうじゃないですか、はい、あの知ってたあの子がこんなになって、うん、あれみたいな。さっき堀田さんと歩きながら上がってきて、はい、昭和の僕らは根性で乗り切れみたいな、そうそう何でも言っちゃうみたいなですね。でその時にちょっとこの辺からですね、もう今中身入ってるんですけど、やっぱインスピレーションだと思うんですよ、インスピレーションというかこう想像力というか、自分が30歳の時のことを想像して、ちょっと息子娘、まあなんか30歳になってるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、そうすると俺こんなみたいな、俺私こんなになっちゃうのみたいな感じですよね。
よくエクセルとかに作りますよね、
はい、自動計算だから楽ですね、ピューって
手で書くと重いですね、
なんかね、僕も手にあれエクセルのやつももちろんあるんですけど、手で書くとなんかね、なんか実感がこもるというかあれみたいな。
子供のあれもそうですけど、親がこの辺でもういらんやみたいな、
うんうんうん、
そっちの方がこう
リアル、
ね、リアルには感じられます
ね、子供のすごいですよね、これ
これなんか10歳ずつ足していくじゃないですか、
はい、
あのエクセルとピュッと出ちゃうんですけど、はい、19歳、29歳、おお結婚してるなこいつみたいな、
プラスマ
とかで、そうすると、うん、まあ、僕らは一人ビジネス型でって話いつもしてし、かつ今アラファでやってるので、アラファじゃないアラファ以前の人は再就職とかあって人生設計のこう分岐の可能性が結構あるわけですよね、どっち行くみたいな。でもそうじゃない僕らはもう事業家起業家としての分岐ってもうないんですよね、多分70歳ぐらいまで働いていくのかなみたいな。その時に、まあ一番分かりやすいのは貯蓄額とかなのかもしれないですけど、もしくはじゃあビジネスのサイズとかでもいいですよね、組織型をしないとしたらどんなビジネスするんだあと20年30年みたいな。大倉山にいっぱい商店があるし、この間は秋祭りありましたけど、秋祭りに年に1回張り切る白髪のおじちゃんたちとかいっぱいいるわけですよ。このおじちゃんこんなに元気なのみたいな。だそういう、70歳のビジネススタン、ビジネスの、ゴールというか70歳頃のあり方っていうのもありですよね。でも組織型じゃないとしたとしたら他にどんなのがあるんだというのがまず今1個目の問いですね。こんなのは別にここで答え出ませんので、その問いがこう立つことによって、それこ その伊藤茶穂講座ですけど、そんなのは自分で考えてくれと知ったことじゃないみたいなよく言いますけども、でもただ問いを立てられるのがこういう一緒に考えられる時間なので、70の時にどういうビジネスしてんだみたいな、ビデオ撮影はもうないよなみたいなですね当然のことながらもうなんかあのウルトラマンとか仮面ライダーにこういうのあったじゃないですか、こういうの時計でこうなんかこう画像がこう送れるやつ、こうなんかしません、こうやってウルトラセブンとか、はい、そうそう、顔を動かして喋れたやつ、はい、あれっていうのは別に実現できるんですよね、
全然
普通にできるんですよね、はい、それがだって多分70年か75年ぐらいでしょ、あのドラマが
76、5、
あもっと70年ぐらい、70年ぐらいですね、僕子供の頃だから、じゃそれ30年でそんな実現してるってことは、ここから30年後何が実現してるんだみたいな、いうのがまず、一つ目で、そして次がですね、今わざわざ手でやってもらったのに、今度はシートがあります、1、2、 1、2、3、4枚。はい、お願いします。これはもうこちらから有数状書いていただけますか。
はい。
で一番ゼロ地点のところが10です。交差しているところのここが10です。10で2目盛りごとに桁が上がって20、なんか1目盛り5というふうに考えてもらって2目盛りで10繰り上がる、2目盛りで20、30、40、50、60、70、80、90、100ぐらいまで書いてもらってもいいですか。はい、なのでこの辺ぐらいが100ぐらいになるはずです。この辺ぐらいで100になります。
0点が10ってこ
と。はい、10です、10です、はい、10から始まります。で2目盛りいくと20、2目盛りいくと30と、4目盛りで目で30ということですね。で100ぐらいまで打てましたでしょうか。はい。そしたら今度は今30書きましたですよね。だからこの左から3つ目のこの辺で30って書いてあると思うんですけど、はい、ここの下に0って書いてもらっていいですか。で同じように40の下に10、50の下に20、以下同部分、100ぐらいまで。何でしょうこれ。じゃあまずここの段階でこれが何なのかをちょっと、ノーヒントで。
この表題はこれ意味あるんですね。
意味ありません。この表題の表そのままコピペして貼ってますので。
日本の支出の波っていうの、はい、とはなんか、
はい、という表なので、ね、入れた数字にも意味があるんですけど、
はい、
どういう意味なんだろうなっていう感じで、
うん、
これ下の横グラフは年齢
にしてはなんか160ぐらいまであるからハマっちゃって。
確かに
160ぐらいまで、その一番端っこまでですよね。
160で死んでるぞ。
そうだよね、さすが。
体重でもなさそうですね。
面白い。1万ポンドとか。
お金を出してる流れが2つあるってこと？
うん、確かになんか年齢と関係してそうな。
確かにね、でも100超えてるのはおかしい
よ。おかしいよね。
そうだ、2段あるのもよくわからない。
うん、
でも30の時に0っていうのはなんか、でも30の時子供ってできないのか、もうちょっと早いか。今だったらそれぐらいですか。
どんな独り言ですか。
これさ、点々の線、点々の線と実線がほとんど一緒でしょ、うん、
形が似て
る。で点々の線が先に始まってるから最初に書いた数字に対応してるんだよね、
うん、
あー多分そう。
あ、でも30で0だったら、あ、なんか違うよね。
違うな。
0マイナスから始ま
る、ね、なんかヒントをください。
今うち一番上に書いてあるですね、図語27、日本支出の波の波なのでですね、横はですね、まあお金の何かの単位です。
横はは
い、あの縦の軸はですね、1万2000とか1万とかって
言われ
て
ます。ああ、はいはいはい、そっか、単位も分かんないんだ、これ
。うん、
うん、で今当てるのは横軸が何か、
うん、
ですよね。
でこれなんでこんなことやってるかというとですね、実はこれはですね、あの茶のところに出た表なんですね。だから見て、あの僕もそうなんですけど、見てても一回見ただけだと本当忘れちゃって、結局それって応用は効かなくて、なのであの一緒にこう考えて、これは一体何だというふうに染み込ませるために一緒に考えてるという意図ですね。
単位がやたらちっちゃいのがなんか気になるんですよね。
すごい、じゃあもうめちゃくちゃざっくりと言いますね。この黒い波は景気の波です。
じゃあ何年代、
うん、
うん、
でもなんで数字が2つ入るの。
ゼロ黒いな、ゼロじゃない、4000、
GDP
GDP とか、まあ、あのお金の、はい、この支出の面でお金のことですね。じゃあこれ月いきますね。そうするとですね、この10、20、30、40っていうのは大体僕ら の, あの親世代の年齢のモデルぐらいです。ピタシじゃないですけどね、大体こんなもんでしょうと、まあ、5歳10歳は微妙に1個ぐらいはずれると思うんですけど、
はい、
で30のところで0歳生まれた、これが僕らはこの辺でしょうと、まあ、これがだから言ったように10個5個10個前後ずれると思うんですけど、まあ、大体こんなもんでしょう、
はい、
でこれ子どもの年齢なんですね、
うん、
で30の時に、山が盛り上がり始めますよね、
はい、
でどんどんどんどん登っていって、60歳あたりでピーク、ちょっと 2,3 歳違いますけど、
はい、
子どもが大体23、4、5ぐらいぐらいでピークを迎えてると、
うん、
だこれはだから今言ったように、あの5歳ぐらいずつピークずらしてもらっていいんですよ、はい、あの18歳から28歳ぐらいとか23歳ぐらいがピークになってますよね、うん、それって日本の景気の中の今の僕らの親世代と僕らとぴったり合ってる山のある、
うん、
だから年号なんですよこれ、
うん、
はい、50の真上が、90年です。バブルピーク89年終わりですので、なのでちょっと右左こう振ってもらうと数字が分かりますね。8、7、6、5と減っていって0、10、20、30、40と増えていくと。これ元の出典はもちろんこれ数字入ってるんですよ。でこう開くようにこうわざわざ消してるんですね。でそうすると年号ということが分かったとしますよね。でまあ、よくその未来を見るためには歴史に学ぶみたいな話あるじゃないですか。じゃあ歴史に学ぶとかっていう話じゃなくて、僕らがバックトゥーザフューチャーでですね、過去に戻れるとしますよね、うん、
はい、
昭和だから、40年代ぐらいに、
うん、
30歳ぐらいに戻って、
うん、
で子供が一人生まれてるみたいな家族構成になって、うん、今昭和40年代ぐらいに戻ったとしたら、例えばその細かい産業どうのこうのっていう話じゃなくて、それでこれを知ってると、これから日本はこうなっていくということを知ってるわけですね、
うん、
そしたらさっきの話の最初に戻るんですけど、2010年って書いて子供の年齢がこうなったって時に人生設計どういうふうにするって考えたじゃないですか。70歳の時にどういうビジネスしてるみたいな、うん、そういう質問してじゃないですか、
はい、
じゃあこうなってるということがもう分かってバックトゥーザフューチャーしてるとしますよね。30歳とかで事業を立ち上げるぞと、そしたらどんな、このこと知ってるんですよ、もう見てきた未来だから、
うん、
そしたらどんな事業を、どんなその事業っていうとなんか細かい話になっちゃうので、どういうその展望を描こうとするかちょっと考えていただいて。
90年時点でですか。
いや30年、あとだから70年、30歳0歳、
うん、ああこの、
はい、
自分が0歳の時に。
そうです、その自分がだから30歳として、お父さんの世代っていう、
親父が30歳だ、
親父が30代じゃなくて親父のつもりでです。
親父のつもりで、
はい、
だから土地買うとか、
そう、その時を知らないお父さん、僕らの父親世代はこういう風に人生を生きてるわけですよね。だからこっちがどうなるかわからないから、
うん、はい、こうですね、
こう分かって生きてたんだけど、うん、今僕のに話してるのはこういうことが分かってて、うんうん、バックトゥザフューチャーしたらどんな人生歩みますかねっていう想像ですね。だから想像力の、
はいはい、
イメージ、イマジネーションの世界、
うんうんうん、
そんなになっちゃうの日本、グイグイじゃんっていうのが分かって戻るわけですよ未来から、
はい、
で30歳で子供がいるわけですよ、
はい、
で子供にじゃあどんな教育させてやろうかなとか、
うん
うん、今の不動産どうしようかなとか、うん、それこそだ株とかが明るいなら株どうしようかなとか、うん、事業家なら事業どうしようかなとか、まあ、考える方面はそれぞれありますよね、うん、人それぞれ、
うん、
だからさっき言ったように細かい産業で、どこに投資するとかどこまでいかなくていいんですけど、そういうちょっと想像力をちょっと1分ぐらいこう考えていただける、
はい、
妄想ですね。そんなのが想像できるのかどうかわからないですが、僕の親父は僕が生まれた当時に何年かクリーニング屋さんやってたことが、あって、 もしもこういうことが分かってたらクリーニング屋を辞めてサラリーマンにならずにもっともう二頑張りぐらいした僕が、うん、親父のあそこの場所に戻ったとしたらみたいなね。それでもしかしたら多店舗展開とかしたかな。借金抱えちゃったわけですよ、あの創業の借金をね。なんかこんなでっかいアメリカ製のこうランドリーを買っちゃってるわけですね。それをどう踏ん張って返してでもこうなるの分かってんだもんみたいな。
なんか怖くなってやめちゃったみたいな。
どうなんですかね、あの真相は分からないんです
け
ど、お父さんになっちゃおうって話じゃなくて、キャラクターとか考え方とか価値観は自分なわけですよ。でも一つだけ違うのはこうなるってことを知ってるんです。オールウェイズの時に。そうすると、はい、まあこの数字でいうと、30歳から、60歳のところでピークを大体迎えるんですよね。大体ピークなんですよ。そうするとそのピークを迎える頃に、まあ、当時の価値観だったら、まあ、そこで引退してとかっていうから、まあ、設計ができるわけですよね。その時には息子30歳かと、まあ、息子にもなんかちょっと人財産残してやれるかなみたいな、まあ、そんなもしかしたら設計かもしれないですよね。ではじゃあ全く同じ思想と発想なんですけれども、今2010年のところにいますよね。70歳のところ、まさに親とか世代はこんな感じですよね。前後5歳10歳とか違うとしても、で40歳ぐらいのところにいて、子供が10歳ぐらいにいて、これは今何回も同じこと、5歳10歳は50分で調整するんですけどね。そうすると全く同じことが今度はこうなわけですよ、
うん、
これから予想されるというか、見てきた未来をこうなってるということなんですね、うん、今で、30、40歳としてじゃあどういう人生を設計無双しようかなというのはここから見えることです、
ちなみに自分が100歳の時にだいたい子供が違う、この一番この折れ目のところで子供がやっと僕らの年ですね。この辺ぐらいでこの折れ目のこのすんごい折れてるところで、ここで子供が40歳とか50歳、うん、でその2、30歳はだから僕らはこの辺70歳、うん、この下り局面のここの2、30年を、60歳、70歳で生きるんですよね。でもなんかその前にもう一個山はあると。これが2010年から20年までですね。で20年から40年までが落っこち続けて、一瞬棚があってさらに落っこち続けると。
そうするとですね、
はい、こっから山が下った後のですね、そこら辺って老後に差し掛かるところですよね、うん、その老後を差し掛かるところを何かを、考えるためにこの10年を考えるっていう順番なんじゃないでしょうかっていうことなんですね。
10年ぐらいひたすら働いて、
どうもなんか上り調子らしいと、
はい、その後はスリム化する、
奈落の底のように、
はい、
ずんどこずんどこずんどこずんどこ落っこっていくわけですね。と、今なおこれは僕が分かりやすいようにモデルケースとしてそこに年齢を当てはめたので、はい、同じことをもう一度今の紙でやっていただきたいんですよ、はい、リアルな年齢で。だから僕その2010年に70と40と10っていうふうにモデル年齢入れたじゃないですか、ですよね、
はい、
話が分かりやすいように、そのモデル年齢のまあ下見でもまだスペースいっぱいありますから、そこにご自分のさっき入れた年齢を入れてみていただきたいんです。リアル年齢をさっき入れたやつ数字を、そうするとよりこうさっきよりさらにリアル感がですね、僕だとこれが2010年が43歳なので53歳までは、でも前のバブルのことを経験するとバブルはこのとんがり先っぽよりも2年ぐらい前に終わってるんですよね。
ですね。
あの先行指標ということで。先行指標ということは先行指標で株がじゃあ落っこちるかどうのこうのとかもあるけど、でも景気のピークはもうちょい続くと、うん、53歳ぐらいまではじゃあもう死ぬ気で頑張ると、はい、みたいなこんな風に考えるのかなとかですね、うん、そうすると空き家がやっと18かみたいですね。これで大学入れてどうのこうのとかって意味ねえなみたいな、働けねえみたいな。
入れました。
入れました。
はい。
じゃあそしたら、入れた分今度は、無双妄想タイムで1、2分ぐらいでしょうか。あの普段これから考える時のきっかけとしての妄想ぐらいでいいので、きっと何も答えはね別に出ないと思いますので、1、2分ぐらい。
この点々と実践は今は考えなくていいんですか。はい、
あ、この後説明しますね。はい、はい、今実践だけ見ていてもらっていいですね。はい、まあ、あの本当から2分ぐらいのあれなので、マリさんどんなでしょうか、シェアというか。
そうですね、まあ、基本的には西田さんと同じような感じになる。子供と家族構成を考える。
山を越えた時にお子さん何歳ぐらいになるんですか。
ピークで17とか。
ピークの時に17を迎え、
うん、で下り坂の第2段階で27、
うん、
最後の40年代が37、まあ、でも女の子なんで、
はい、
まあ、頑張れよと。
何頑張るんですか。いい人見つけろよって
。玉の輿作戦です。
そう、その時 の, あの戦略も今から考えてもらうけないですか。いい人って一体どんな人なのか、この時代において、
そう、ね、
この下り坂においてのいい人とってどんな人なのか。
でも最初の下り坂までは自分で何とかしないとあかんですよね。
自分ってのはあのお子さん、
そう、女性であれ、
この37、27まで、
27、30直前ぐらい、
はい、
ああ
かなみたいな、はい、井森さんもお願いします。
これはちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
この2010から上がる前の、
はい、
2010までぐわーっと下がってるじゃないですか。
10まで下がってる、はい、
ここの下がってる感がそもそも僕はあんま感じじゃなくて、
はい、
多分その社会人になった時もバブルはじけちゃってたので、
あ、
まあ、上がってるかもしれないところで社会人になってるっていうのもあると思うんですけど、
はい、
そう考えるとこれから上がっていく10年っていうのは、
はい、
どういう感じなのかっていうのはまずどうなんだろうなっていうところと、あとこの2020年以降のところはあれですね、僕の子供がちょうど上が20歳、
はい、
下が15歳ぐらいですから、
はい、
まあ、とりあえず
頑張れよと、
頑張れよですけど、まあ僕はなんか一緒になんか子供にはなんかやビジネスやってほしいなってのあるので、
はい、
まあ、その辺の力をつけてもらって、この下り坂を、
はい、
生き延びてほしいなと思いますよね。
はい、じゃあ星田さんお願いします。
まあ、私もちょっと山田さんと似てるんですけど、まずその2010年のちょっと前に反転がありますよね。反転っていうのは下りから上りへの反転、はい、これ年でいうと2005年とか6年とかですかね。
このこ谷、谷、一番谷、
谷、谷、谷、はい、あの2つの山の谷、
はい、
この時のその反転感が自分の中にない、
うん、
まあ、起業したからなのかちょっと分かんないんですけど、なのであのダブルが弾けて落ちてくる最初のこの山は、うん、なんかこう現実味があるんですけど、
はい、
これからその約10年ピークに、あの 上がりピークに向かう、
はい、
っていうのがちょっと何が上がっていくんだろうっていう、そこによって自分の取るビジネススタンスも変わる気がしてますね。
はい、
なんかなんていうの、さっきしゃがり気になってって言ったんですけど、うん、そうしゃがり気に なるあの本当理由っていうのが
裏付けというか、
まあ、そうですね、これまだ何のグラフかって伺ってないので、うん、
はい、
それが分かれば見えてくるのか、逆にこう、
はい、
見えてこないのか、あと子供に対して言うとやっぱりまあ誤差はあるものの結構似てて、もうでもあのいい加減に頑張れよっていうことですよ。同じです
か。はい、頑張れ。はい、
はい、
ここもお願いします。
はい、私もこの景気の波と自分の経済状態が逆っていうあの体験をしてきていて、景気が一番良かった頃に一番自分が苦しかった、で景気が下がってくる2000年から2010年の間で起業してちゃんと食べれるようになってきたのでね、逆なんですけども、これから考えると私は娘2人多分あの一生私が面倒見ていくようになるだろうなと思うので、この10年で資産と仕事の揺るがない基盤を作らないとやばいなと、すごくやばいなってすごく今思いました、
うん、やばいなとかがもしこれがなければ気づくのがもう少し遅れるかなんかだとすると、気づいたことによって質問が立つわけですよね。どうしようかなって、まあ、それがまず一つ一番大きいですよね。やばいなが起これば、果てじゃあどうすると。
うん、でもなんかそのゼロバブル後のこの急激の坂と、
はい、
これから20年から転げ落ちる坂というのは、うん、感じとしては一緒な感じなわけですよね。
角度同じですよね。
そう。だから、うん、ある意味もしかしたら同じ感じかもしれないし。
うん、
どうなんだろう。だからなんかあまりやばいなと思いつつ、それがパニ自分の中のパニックのパニックを呼ぶのも嫌だなみたいな。
じゃあこれをですね、うん、次は、まあ、そのやばいなっていう質問が立った中で、あとはじゃあこの表が一体どういうものなのっていう、それこそちょっとあの意味を知って、はいはい、あのそれこそ腑に落ちないと行動できないじゃないですか。だから何、はい、それこそだから何なんですよね。まずですね、していただきたいのが、
はい、
この波にですね、1,2,3,4 の上がって下がって上がって下がってがあるじゃないですか、うん、ここに入れてほしいのがこれなんですよ。四角のマトリックスを入れてほしいんですよ。あのダイヤモンドマトリックスのマトリックスを、
はい、どこを一度あの
最初の上がりが
点線上がりです
か、はい、が1個目、
はい、
そして次下がってる時に1個の2個目の、
はいはい、
そして次上がってる時にもう1個の四角、
はいはい、
で最後下がってる時にもう1個の四角、
はい、あ、実践の方だけですね。
じゃあ実践の方だけです。はい、
1個目がバブルの時です、
ね、バブルの時に1個、
2個目がバブルが
終わった後の10年
で、3個目がこれからの10年、
これからの10年、チャオはこんなに丁寧じゃないです。
そういうことを聞くとあれですよ。そんな細かい
こと、細かいこと聞いてるからダメなんだ。
全然考える。
だから発想は細かいんだ。それでノーヒントで、てかもう答えも分かってると思うんですけど、それに丸バツ入れてほしいんですよ。分かってると思うんですけどとかって試す的なことを。どんなになりました？前田さんの顔見ながら、
上がっていくときが、
はい、
あのいわゆるなんだっけ、右上が丸な、
まるで OK な、
OK な
バージョン、はい、
で下り坂は第一バージョンというか普通にバツ
なバージョン
っていうふうに考えました。
そして3つ目が。
3つ目も単純にパターン化で上がり坂、一応上がりだから
上がり坂なからなるだろうな、う
ん、だったら右上は丸
ある
で下りはさらに、
はい、
っていうこと
っていうことを
ですよね、でこれ以外の答えありますないですよね、だからですね、これこそそのチャオじゃないんですけど、細かいことはまあいいとして、あの戦略の一番大きな方針としてこの2つを選ぶだけでもだいぶやること違くないですかみたいなことなんですよね。この10年からの10年間で、要するにこういうことを知らないで後ろから波が来たからよーしってやるのか、いや待て待て波が来たけどこれは怖いからちょっとね、ま、や動かない動かないって言って止まっちゃうのか、波が来た時にこのことを知ってたとしたら、お波来たから右上でもいいからこの10年稼ぎ時だって動けるかもしれないじゃないですか、この10年はここまでだから、まあでもちょっと10年間全部行っちゃうと危ないから2015、6年とかには降りとこうかなとか、さあバブルの話がありますよね、尻尾まで行くと危ないから、あの最初とあのこの尻尾とあれはくれてやれみたいな、頭と尻尾はくれてやれみたいなことができる可能性があるかもしれない。ところが生実家この政党のことをずっと勉強してると、右下こそ才だと思ってばかり固執していってしまうと、この宴にですね乗れないかもしれない、でももしかしたら2020年過ぎにですね圧倒的な下り坂があるわけですよね。で下るからって言って景気が大きく下るかとかそういう話ではなくて、時代がどっちに転換したかというモードの転換ですよね。それを今からじゃあこの表って何なのって話をします、はい、上はちょっと見なくてもいいので下から日本の景気拡大から見ていきます、見てもらうと分かるようにほとんど同じような表ですよね、この実践の部分が、で、そこに書いてありますね、40から44歳の人口左軸って書いてますね、で左軸が12000で1000人だからこれ、1200万人1100万人、1000万人と、なのでこれはお金が減ってるんじゃなくて金使う層が減ってってるよねグラフでした、これは、最初のグラフは。でも結局人数かける1人当たり使うお金が動くお金の総額なのでお金のグラフでありますよね。支出の波っていうのが、それこそこれからお話しするんですけど、このハリー・デントさんという人が、人口トレンドが教える消費崩壊のシナリオということで、ほとんどのことは人口で説明できんじゃないのかということをすごい若い頃に気づいて、以来そんなことばっかり研究してきて、かつそのそういうあのなんですかね、コンサルティングをしているわけですね。その一つがその、アメリカはですねベビーブーマーという呼び方で、日本は団塊の世代という呼び方、ベビーブーム世代というのもありましたけど、まあ団塊世代の方があの通りがいいですよね。でアメリカはどうやらこの45から49歳ぐらいのところが、お金使うコア年齢らしい。日本はどうも40から44歳ぐらいらしいと。それでこれは、木下さんっていう、アナリストがですね、これって本当かよと、ハリー・デントさんはじめいろんな人がなんかどうも人口のこと言ってるから本当かよって言って、アナリストだから日経平均の額をプロットしてみたわけですね。そしたらそれこそその細かい話じゃないんですけど、大きな波が同じようにずれて動いてるよねと。で日経平均が世の中の景気を表すんだとしたら、どうもこの 44歳ぐらいの人たちのことを追っかけていくと、ある程度景気のことって追っかけられるよねというまあ改善性というか、過去こうだったからきっと未来もそうなる可能性高いよねという表ですね。細かい部分であのこの通りに景気がですね大下がりするとかそういうことではないということです。でさっき言ったように大事なのがモードがだから変わるということですよね。要するに使う人たちの数がどんどん減っていくと、減ってったわけですよね。要するに40から44って子育て世代のハイピークなわけですよね。だから金使ったと、
その人たちが子育て終わっちゃうから金使わなくなるわけですよね、うん、あとこの後から来る人たちが40、44歳になっていくと、うん、でもその40、44歳の人口母体数が母数が少なければ使う金も少ないよねと、うん、そのグラフですこれは。そうするとさっき言った年齢をもう一度書き直したバージョンで見るとですね、どうも2010年からは金使うであろう世代が段階ジュニアと呼ばれている人たちですよね、71年生まれ74年までの人が、新生、新生というのはもう真水の新新生、段階ジュニアというそうなんですね。71年生まれ74年生まれまでが、江森さん何年ですか？
73です。
新生段階ジュニア、
ドンピシャですね。
ドンピシャですよね。そこの世代が金使わざるを得ない世代に入ってくると、いろんな意味で、うんうん、ここから10年間ぐらい子供のこととか、うん、家のこととか、うん、で申請でないのが前後1年くっつくのもあるみたいなね、70年も入れようとか75年も入れようとか、うん、まあ、そのような細かい話は抜きにしたとすると、うん、こっからドンピシャ江森さんの世代が10年2020年ぐらいまでは金使うよねと、金使う世代がこう動いていくよねと、
だ消費させられる感バリバリですね。
もうせざるを得ない、
そうです、ね、
状態ですよね。
網張りまくられて
親の代わりに子供の代わりに、あと
家が狭いんです
し、普通に生活してたって服買うの、飯はたくさん食うの、部活やるの、なんのなんのって、
そうですね。
江守さんのあの、義理の弟さん今何歳ですか？
1歳ですね。
で もうまさにここ の、
そうです、
あの段階中に幅に入るわけですよね。家建てるわ、
今建ててます、
建ててるわ
子供も2人いますし、
子供2人金使うわ、はい、でこの時代だからまたこの頃のバブルの時代とまた違うその金の使い方ありますよね。その子供を私立に必ず入れるとか、ね、安全面でとか、だから使う、うん、なんですかね、あの方向がバブルの頃とはもう20年違うから使う種類は違う、もう使わない部分もあるかもしれないですよね。だからあまり車にかけないかもしれないけど、でその分安全にかけようとか、で金稼いでる世代なわけですよね、普通に言えば。そうするとさっき言ったようにだから景気よくなるよって話ではなくて、今までそうやって見てきたらどうもそうだったねと、だから今後もそうなりそうだね。しかも、今先に日本を見たんですけど、アメリカ見るとアメリカもそうだねと、でアメリカが2008年2009年とかで、まあ、崩壊したわけですよね、一回そのバブルが。それってそのサブプライムローンとかなんかいろんなそのハイテクのですね、あのなんとか金融商品が良くないとか犯人探しはあるけど、引き金の一つで実際こうじゃないのという話ですよね。もう金使うやつがいなくなっちゃったんだから、だから怒ったんだよと。でそんなのがですね、全世界分載ってるのはこの人のハリー・デントさんの、サイトにこう世界分あります。これをあの公表してますね。で日本はここに載ってて、その今載ってる図ですね。それからこれ韓国、韓国は2010年から2030年ぐらいまでまだこう、ピークが続くぐらいの感じですね。あの高いところで続いていく感じ、あと香港とか台湾とかいろんなところに載ってるのが面白いんですけど、でそれはあの無料で PDF でダウンロードできるのと、ただ発見しづらいので後でリンク送っておきますね。で本見ると本にはその主だったところが載ってるんです。ここの、この大恐慌という本ですね、神田さんが訳してる本です。第5章の各国の支出の波ということで、この支出の波っていうのは要するにその、まあ、いわゆるだから段階の世代人口ブレ、イギリスここで2010年でピーク、
丸っていうとこ全部2010年なんですね。これドイツがピークですね。それからフランスはピークといってもちょっとそんなにすごいピークじゃないけど、うん、まあピークですね。ここから緩やかにピーク、うん、からスイスがまあピーク、イタリアはもうほとんどもうピーク、うん、でスペインがちょっとずれてるけどもうあと2年ぐらいでピーク、うん、そしたら今ヨーロッパで起きてるそのまあギリシャがあれになってますけど、ギリシャだってなんだってそのあの中にいるからその人口形成とそんな変わらないわけですよね。とああなったのって別になんだ、ギリシャが悪いとかなんとかじゃなくて、もうこの人口構成上なるようにしてなったと、うん、これが2010年11年になるようにしてなって、さっき その資格の話じゃないですけどですねこれからヨーロッパは回復するかしないかって考えたら、どう考えてもしない方があの正論なはずだなと。政策とかって話じゃなくて、人口的にいないんだもんみたいな、人がいないんだもんっていうのを、知ってるから、じゃあで一人ビジネスに何かっていう話になるんですけど、まずここまであのちょっと一コマ目としてですね、大きなその波として、あそうなんだっていうのが、僕が80対20の話とかビジュナリーとか、すぐ標本性の高い話っていうんですかね、あの大きいところで当てはまるのがちっちゃいところでも当てはまるんじゃないっていうのが、あの僕がいつも好んで使うお話なわけですね。その後自分で考えるときに、その標本性がないと、あの人うまくいったけどそれはこっちにうまくいかないになっちゃうと。8020は例えばその20% のこの森林が 80% の空気を作ってるとか、いろんなところで当てはまるということ。じゃあギリシャとかヨーロッパで当てはまるのは日本にも当てはまるし、昔当てはまったのは未来にも当てはまるねっていうことが分かれば、じゃあ一人ビジネス型にもなんかちっちゃいところで当てはまることあるかもしれないねと考えられますよね。多分業界には当てはまるかもしれないなとかということなので、この1個目でいうところですね。でそれが何かっていうのは、大きいところで当てはまることが腑に落ちると、多分自分のところでも使えると思うんですよ。ギリシャがどうなったかって一人ビジネスあんま変わらないと思うんですよ、世界がどうなろうと。それよりもその思考がこう掃除系に自分に当てはめられるときに腑に落ちて行動しやすいんじゃないのかなと、うん、っていうのが、一コマ目のまとめです。ここまで何かご質問があれば。
なんか結論出ないんですけどね
出たら帰って困るかもしれない、うん、
いや人口がこうなるんでしょ、
はい、
でその時代にお金を使う人たち、まあ、家買う、子供塾行く、受験する、仕事立ち上げる、いろいろお金使う時代の人が増える。で自分のビジネスがの年齢層、ターゲットが何歳かっていうの、まあ、ある程度、まあ、何歳ってこう自由に設定できるわけじゃないですか。そしたらそれも考えた方がいいですよね。
今の最後の話と近いですね、うん、なんかこういうところでのそのなんかこう構造とか仕組みみたいのが、うん、なるほどと思えれば、ここで仮説立てるじゃないですか。考えた方がいいよなって考えたらするじゃないですか、うん、その時にこっち側で起きたこととこう比較したらっていうことは、そうなる可能性高いなって自分で思えれば、むやみやたらとやるよりはプランの安心性というか、自分の中ですよ、本当にそうなるかなって分かんないから。そしたらじゃあ30何歳ぐらいセットして、これから5年間はそこで頑張ろうとかって仮説が立ちやすいですよね、うん、何にもないより。
そうですよね。
それを細かくですね、例えばビジネスの戦略の時に2つ言ったんですけど、自分と一緒に成長するビジネス、年齢がですね、うん、が定点ランドセルビジネスって、毎年ランドセルビジネスですよね、うん、をするのかが違うじゃないですか、うん、この10年どっちをするかっていうのもありですよね。あ、お金を使う人と一緒に上がるのもありだし、37から40ぐらいの人だけを毎年やるのもありかもしれない、ボリューム世代だから。でも逆も言えますよね、お金使ってっからそんなこと使えないよって、
うん、そうなんですよね、うん、だからその その年代の人たちがお金をかけたいと思う商材が自分の中にあったらそこにポイント絞ってもいいし
かもしれないですね、はい、うん、それこそその細かいビジネスの各論はそれこそこれを当てはめればご自分で考えると。あと一個言えるのは、ムードだと思うんですよね、うん、お金ってムードで使えませんかと思うんですよね、うん、ムードが良くなってくる可能性があるっていうふうにこれ指摘してるわけですよね、うん、2010年代って、うん、ムードが良くなってきたら今までよりも 1.2 倍 1.5 倍使う可能性が高い。でその時に使ってもらえるような仕掛けを用意しておけるのかどうか、だからいつもその政党で言ってるレバレッジをかけるのかかけないのかって感じです。じゃあ10分ほど休憩にしたいと思います。
はい、はい。